今日はダビデ王になる、このことを第二サムエル記の1章から2章を中心に学んでいきます。第二サムエル記はサウル王が戦死をしたという知らせをダビデが聞くところから始まります。そしてこのダビデはなんとサウル王の死を悼むということがこのところに記されてあるわけですけれども、なぜ彼はサウル王の死を悼んだのか。それはサウル王も神様によって選ばれたものである、そのことによってダビデは悲しむということであったわけです。そして彼は常に神様の御心を尋ねる人でした。その後もさまざまなことが起こってくるわけですけれども、しかしその都度ダビデは神様に伺うということをやめなかった。それを私たちは知ることができます。今日の学びの要点は、神様はご自身の働きのために旧約聖書では祭司、預言者、王を立てられたわけですけれども、特にその3人の人たちは油が注がれて神の働きのために用いられる、聖別された人たちであるわけです。そしてそのことは選んでくださった神様ご自身が責任を負ってくださる。そしてまた神の働きはまさに神様が選んだ人によってことがなされるということを私たちはダビデを通して知ることができるのではないかと思います。まず最初にこのサウルの死を知ったダビデのことを見ることはできますけれども、第2サムエル記の一章のところでは、このイスラエルの軍勢が敗北し、そしてまたサウル以下王の子供たちも死ぬというようなことがこのところで語られてきているわけです。ところがそのダビデの前に一人のアマレク人がやってきて、なんと彼は自分がサウルを殺したと言ったわけです。しかし第一サムエル記の31章のところを見るならば、決してそのアマレク人が殺したというような記述ではなかったわけです。そしてしかもこの第2サムエル記の1章の16節を見ると、このダビデはお前自身の口で私は主に油注がれた方を殺したと証言したというようなことを言って、彼を討ち取ってしまうということが出てきています。なぜこのアマレク人は嘘を言ったのか。おそらくはこのサウルに追われていたダビデがその死んだということをきっと喜ぶだろう。しかもそのダビデに自分は何か報いをもらいたい、そういう下心魂胆があって嘘をつく。ところがそれは偽りの証言ということが分かって、そのアマレク人は殺されるということになったわけです。ダビデは油注がれた方に自ら手を下すということをしませんでした。以前にはこのサウル王を打つことも可能であったわけですけれども、神様が選んでくださった、そのことのゆえに彼はサウル王に手をかけるということはしなかったわけです。そしてこのサウル王亡き後、彼はどのようにしたのか。第2サムエル記2章の一節を見ますと、彼はこの主に伺う、どこに行けばよいかということを神様に尋ね求めたわけですけれども、神様はヘブロンを示されたわけです。そしてこのヘブロンの地でなんと全イスラエルが集まり、そしてまたダビデ王と契約を結ぶ。そして歴代史第一の11章の3節を見るならば、主の御前にこの契約を結ぶ。先にサムエルがダビデに油を注いだんですけれども、全イスラエルが見ているところでもう一度油注ぎが行われる。正式にイスラエルの王として彼は任命されるということになったわけです。そしてサウル王は どうであったのか、ヤベシ・ギルアデの人たちが、まあ、丁重にこのサウル王の遺骸を葬るということをしたわけです。まあ、そのところにもやはり神様の憐れみが現れていたんではないだろうか。決してもう単なる屍として荒野にほったらかしになっていたのではなくて、きちんとこの葬りがなされた。そのところにも神様の憐れを見ることができると思います。そしてそれを知ったダビデは、そのヤベシ・ギルアデの人たちに対しては、善をもって報いると約束をしているわけです。しかしまた、この問題が生じてくる。それは、サウルの叔父、アブデルが、そのサウル王の息子を王にする。そしてまた逆に、ダビデの親族であったヨアブが、そのアブレに対して戦いに出かけていくというようなことが起こってくるわけです。それはまさに神様に伺い、またどうしたらいいのかということを求めなかった。その一つの現れであるということを私たちは見ることができると思います。おそらく私たちもいろんなことを計画するのではないだろうかと思いますけれども、詩編の94編の11節に人の思い計ることがいかに虚しいかという言葉があるわけです。もちろん私たちはいろんなことを考え、そしてこういうことをしようというんですけれども、それがただ単なる人間の思いつきであるならば、それは決して自分自身を満足させるような結果にはならない。じゃあ私たちはどうすべきかというと、詩編の91編のところに素晴らしい言葉が出てくるわけですけれども、2節には、私は主に申し上げよう、私の酒どころ、私の砦、私が信頼する私の神。おそらくダビデはこのことを歌ったんではないだろうか。私たちが最も頼りにするのは全能の神以外には他にはおられないということであるわけです。そしてどのような苦しみやまた辛いことがあっても、91編の4節を見ると、主はご自分の羽であなたを覆い、あなたはその翼の下に身を避けると約束があるわけです。私たちは神様の身腕の中にあって安息を得ることができる。神様はどんな苦しみの中にあっても守ってくださるということを私たちは必ず実体験することができます。私たちに必要なのは何か、それはこの信頼、神様を信じるということであるわけです。そしてヨハネ15章にあるように、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのであると、それがイエス・キリストの私たちに対する約束であるわけです。私たちは選んでくださった主を本当に感謝し、またすべてを主に委ね、主に従っていくものとさせていただきたいと思います。